DJ. Tokyo DJ. どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組へのご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント @東京DJ で受け付けております。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、はい、ということで最近やったこと、はい、
初詣行きました？
行きましたよ。
お、どこに？
はい、私はですね、毎回青森に帰ってまして、青森の、ところの、まあ、なんですかね、地元の神社といいますか、はい、なんで別になんかそんな皆さんが知ってるようなところではないんですけど、
はいはい、雪降ってますか？青森は
降ってましたよ。
お、
はい、結構降ってましたよ。
いや、
なんか行った時はあんま降ってなかったんですけど、はいはい、行ってからめっちゃ降りましたね。
あ、そうだったんですね、はいはい、
どうですか、行ってきましたか？
はい、私はですね、はい、浅間大社という富士山のふもとにある、
はいはい、
富士山の神様を、まあ、噴火をしないように祀っているところと、
はい、
あとは久遠寺という、
はい、
身延山にある。
久遠寺ってなんか新宿にありますよね？
あります。なんかいろんなところにあるんですけど、
はい、それのなんか総本山みたいな、
は
い、
そうです
ところがあるんですか？
はい、はい、久遠寺はですね、前にお寺のお坊さんに、
はい、
私が持ってる車をですね、ちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、こう厄払いじゃないんですけど、
はいはい、
してもらった時に、そのお坊さんがですね、日進宗の人が、日蓮宗か、
はい、
日蓮宗の方で、その方はですね、なんかその、まあ、ちょっと車をね、こうなんか祈願してもらった時に、
はい、
お守りみたいなのをくれたんですよ、
はい、
そのお守りが飲むお守りみたいな感じで、
飲む
オブラートに包まれてて、なんか自分調子悪かったらこれ飲んでくださいって言われて、
は
い、
そんなあるんですか？
飲むお守りってあるんだって初めて思って、はいはい、で気になって日蓮宗の総本山行ってみようと思って、はい、久遠寺っていうお寺さん行ったんですけど、はい、久遠寺は面白いのが、1500円払うとロープウェイに乗れるんですね、
はい、
そのロープウェイに乗るとさらに上にある、もう一個奥の神社に行くことができて、奥の奥宮っていうんですけど、
はい、
そこに行くとですね、めちゃくちゃ景色が綺麗なんですよ。もう標高、山の山頂まで行けるんで、
はい、
そこから富士山を見下ろしたりとか街を見下ろすとめちゃめちゃ綺麗 で、
めっちゃいいですね。
そのロープウェイが7分間あるんですけど、
はい、
結構怖いんですよ、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ山の上をこう行くんですけど、でその山頂に着いたら、はい、まあ、定期的に、1時間に2、3本出てるそのロープウェイに乗れればまた降りてくれるんですけど、
はい、
上のところに、まあ、その日蓮宗の方のお墓があったりとか、
はい、
まあ、ちょっと違うまた神社があったりとかするんですけど、
はい、
その先に行くとなんかアルプスが全部見える展望みたいなのがあるんですよ、
はい、
そこに行くと奥多摩の方を見えたりとか、
はい、
山梨の奥の方見えたりとか、
はい、
なんかこう全部の山が見えてめちゃくちゃ景色良くて、すごいなんか、
はい、
役を落としたなって感じで帰ってきました。
いいですね、はい、なんかねちょっと車調子悪かったですもんね。
そうなんですよ、
はい、
でなんかたまたまねそのお寺さんにそれをこう行った時にこう日蓮宗っていうのを知って、
はい、
またちょっと宗派がいろいろお寺もあるみたいで、
はいはいはい、
そのなんかたまたまそこを行ってみたんですけど、まあ、山梨県にあるということで、はい、まあ、私も長野と東京行ったり来たりしてるんでちょうど真ん中ぐらいで行ってみようということで、
はい、
ここから行ってみたんですけど、なんか日蓮宗ってこうお守りのパワーがなんか強そうなイメージがあって、
うん、
なんか1個買ったんですけど、
はい、
なんかすごいや悪いやつを退治するみたいな巻物みたいなお守りがあって、
はい、
5つ の、 その例えば欲があると か、 なんか悪いものが、
はい、
こう種類があるんですけど、
はい、
それを全部排除するみたい な、
へ、
なんかそういうのって神社にはないなって、はい、
あ確かにな
んか封じるみたいなのって寺だなって、
はいはいはいはいはい、
ちょっと神社と寺の違いを感じましたね。お守り見てる時になんかそのオブラートに包んで飲むみたいのも、
はい、
なんか効果強そうじゃないですか。
あ
難病法蓮華経みたいな、
はいはいはいはい、
お札に書いてあるやつとかもパワーを感じて、
あ確かに、
しかも厳しくて、
はい、
お守りじゃない、おみくじ引いたんですよ、
はい、
おみくじ引いた最初がなんかもう全てうまくいかないだろうって はみたいな、
そんな始まりなんですか。
でも読んだ時に私大吉を引いたかなと思ったら、
ですよ、ね、
大吉で、大吉なのにこんな厳しいこと言ってくるの。
確か
ですが、
はい、はツンデレ
ですがみたいな、はいはい、なんかあなたが毎日日々感謝をすることを続ければ好転するでしょうみたいな、はい、厳しいと思って、最初から全てうまくいくでしょうっていうか神社を書いてくれるじゃないですか。お寺は違うんだと思って、い
や、なんかそこがやっぱ神道と仏教の違いなんですかね、
は
い、
なんかしかもその恋愛とかな、
はい、
くしものとかあるじゃないですか、はいはいはい、あとなんかこう縁談とか、
はい、
全部うまくいかないだろうって書いてあるんですよ。なのに、
そんな、そんなおみくじあります？
なくしもの出てこないでしょう、はい、
どんな
恋愛、はい、うまくいかないでしょうみたいな、はい、でなんかもう縁談今はやめ時とか全部書いてある、はい、全部ダメで、はい、でも大吉なんですよ、はぁみたいな、
はい、
どういう、ま、間違ってないっていうぐらい全部ダメなのに大吉だったんですよ、
は
い、
何だそれ。
そういうなんかツンデレなところはあるんだなとか、は
い、なんかでも信じれば救われるみたいな感じになってるんですかね。か
悪いと思っとくとうまくいくのか分からないですけど、
何なんでしょうね。
なかなかひねくれた感じで
厳しいですね。で
もパーって言ったら大凶やなって思ったから大吉、は
い、
で結構面白いんで、ぜひ熊に行った方はですね、おみくじ引いていただいて、
はいはい
はいはい、私みたいなツンデレな結果になった方はですね、はい、LINE の公式アカウントまでお問い合わせください、はい、ということで、はい、本日の
テーマにいきましょう、はい、本日のテーマは、
はい、本日のテーマは横文字がいっぱいあってちょっと羅列になってしまうんですが、はい、ニューウェイブ、シンセポップ、エレクトロポップ、ニューロマンティックということで、
はい、
はい、もう4つの横文字を堂々と言わせていただきましたけど、はいはいはいはい、皆さん、はい、このジャンルご存知でしょうか、ということで、
はい
はい、まずはですね、ニューウェイブについてお話ししていきたいと思います、
はい、
始まりは1970年代末のイギリスから始まっております。
はい
はい、ニューウェイブはですね、パンクムーブメントによってロック音楽を取り巻く状況が激変したイギリスにおいて、パンクロックやディスコ、ワールドミュージック、現代音楽や電子音楽といったさまざまな影響によって成立したと、ウィキペディアには書いてありました。
はい、
はいはい、70年代にパンクの人気が陰りを見せつつあった頃、イギリスの雑誌メロディーメーカーが、XTC、あとはスクイーズなどを紹介する記事の中で初めて使った言葉だそうです。はいはい、この人たちをニューウェーブという括りで紹介した。
そのまんまなんです。新しい波が来たということなんですね。
なんか新しい感じのサウンズ出た時に、はい、これはこうだって言える人って、はい、作ってる人しか言えなくないですか。
そうですね、
外野がこんな感じじゃないですかみたいな感じで言って、はいはい、まあ、はい、それでもいいかなってこう作った人たちがなってって、はい、それになってったって感じですね。
確かに作ってる人たちからしたら別にニューウェーブとか知ったことじゃなくて、
そうですよ、ね、
自分のやりたいサウンドを追求してたらそれをなんか外野の人が勝手に名付けていくっていう、
まあ、なんかカテゴライズしないと共通認識にならないから、はい、なんかこういう感じって音楽のことを表現しても伝えられないんで、はい、雑誌とかはこういう風にカテゴライズしていくんですけど、
そうですね、EDM とかも
そうですよね、でも作ってる人としたら、はい、なんか別にニューウェーブ作りたくてやってるわけじゃないし、はい、みたいなところもあったり、はい、後発の人はニューウェーブをめがけて曲を作ってたりもするんで、
はいはいはい、
なかなかね、こういろんな人たちが混ざってるとは言えるんですけれども、
ね、
はい、そしてですね、この、1970年代後半から1980年代前半という特定の時期のロックおよびその周辺ジャンルに限定して適用される音楽用語でもあるということなので、はい、もう最近はほとんどない、
はい、
まあ、このジャンルに近い曲を作ってたとしてもですね、はいはい、ちょっとニューウェーブとは言わない
ね、はいはいはいはい、
シンセポップとかで言ったりしますけどね、最近だとちょっと近いのだと、ね、
はい、はい、なんかね、時代によってその言い方が変わっちゃうみたいな結果ありますからね。
そうですね、はいはい、ではですね、歴史を振り返ってみたところですね、やっぱりこうハードロック、プログレッシブロックとかがですね、はい、こう人気があったところ、まあ、ちょっとだんだん陰ってくるんですね、やっぱりこうムーブメントがあると、
はい、
でさらにこう1973年に石油ショックなどが起こると世界的な不況に、なっていくんですね、はい、でそうした閉鎖感の中でアンダーグラウンドの活動だったニューヨークパンクの少し後にですね、1976年、はい、セックスピストルズとかザ・クラッシュなどによるロンドンパンクというのがまあ流行るんですね、
はい、
でパンクの若者たちはザ・フーとかスツージズ とかですね、はい、ロックの本来の初期衝動を復活させることに腐心したそうなんですけれども、はい、ジョニー・ロットンという方は1978年にロックは死んだと宣言してピストルズを脱退、
はい
はい、パブリックイメージリミテッドを結成したという経緯がありまして、はい、なんかこうやっぱりこうパンクロックのムーブメントがこうなくなって、はい、ロックはちょっとみたいな時期があったんですね、はい、その時に新しいサウンドが生まれてきた。わかりやすく言うと日本のアーティストだとサカナクションがそれに当たるとそういうことなんですね、はい、その音のサウンド的なものがそこにちょっとニューウェーブ的要素を取り入れて現代曲を作ってる方ということらしいんですけども、じゃあちょっと何曲か曲を聴いてみましょう。ウロトラボックスのビエナという曲なんですけども、80年代のイギリスにおいて大きな成功を収めたバンドと言われています。81年のリリースですよこれ。
はい
はい、ちょっと進めますか。
そうですね、
はい、パンクロックとはまたちょっと違いますね。
そうですね、
ちょっと美しいメロディーな感じが、
はいはいはい、はい、
音数少ないですね。
なんかね、思ってたよりなんか静かな感じですけど、
はいはい、じゃあ次の曲聞いてみましょうか。
はい、
デペッシュモード、パーソナルジーザスですか。
あ、
はい、これは、はい、マリリン・マンソンが原曲をほぼ忠実にカバーしてるそうです。
あ、そうなんですね、はい、これの方がなんか思ってた感じですけど。
あ、そうですね、
はい、
これは89年リリースですね。
はい、
でさっきの曲から8年経ってこういう風に変化してたんじゃないでしょうかね。あ、
そういうことなんですね。
もうちょっと聞きやすい感じ。
はいはいはいはい、
はい、じゃあ次
先駆け的なっていうことですね。
そうですね、
さっきのは、はい
はい、次がデボの Whip It という曲です。
なんか PV が面白いですねこれ。
どうなん、あ、このなんか赤い帽子見たことあります、はい、私なかったんですけど、結構なんかあのウェブの記事とかで紹介されてるのだと、はい、このなんか赤い帽子がトレードマークみたいな書いてあったんですけど、
あ、そうなんですね。
なんかなんすかね、レゴみたいな。
確かにレゴ。
なんかこの時代の PV とか狂ってますよね、
はいはい、狂ってますね。
なんかすごい なんすかね、蝋人形みたいな表情で歌歌ってる人多くないですか。
なんかすごいシュールな感じですね。
、はい、なんかこだかわいいやつもあったりします。
はい、
はい、じゃあ次シンセポップに行きたいと思います。はい、シンセポップとは1970年代後半に登場したニューウェーブの一つのジャンルとなっています。はい、電子音を大々的に取り入れたクラフトワークなどのアーティストの影響を受けています。はい、もっとなんか電子音が強い感じですよね。はいはい、エレキギターなどロックバンドの楽器が使われることもあるんですけれども、シンセサイザーやシーケンサーなどで曲を作られることが多いです。
はい、
クラブミュージックっぽいって言ったらこっちですよね。
そうですね、
はい、
今流しているのはクラフトワーク、
はい、
コンピューターラブという曲ですね。
は はい、もうテクノの元祖と言われているクラフトワークなんですけども、はい、60年代か70年代にかけて西ドイツで誕生した実験的な音楽ジャンルですね、はい、クラウドロックの代表グループと言われています。はい、もうね、なんか今でもねファンいますからね。
はい、
はい、テクノが好きな人はねこの曲はみんな知ってるんじゃないかなと思いますけれども、ね、はい、いつの時代に聴いても古びていないというところがまたすごいですね。で、はい、後にですねコールドプレイが2005年にリリースした楽曲トークにおいてこの楽曲の印象的なフレーズが引用されています。ここですかね。
はい、
はい、結構ね現代の有名なアーティストはこの時代のフレーズを取り入れてるっていうことが分かると思うんですけど、どこに源流があるのかとかね、
はい、
そういうのが分かるとより一層音楽は楽しいなと思いますね。
まあ、コールドプレイはねあの UK ですしね、
はいはい、そうですね。でもやっぱそのアーティスト自身が聴いてきた音楽で曲を作る、はい、影響を受けてるっていうことなので、
はい、
その人が好きなフレーズがちょっと入ってたりとかするときに、
はい、
あ、これなんとかのフレーズだよねって言えると、うんうんうん、ちょっと音楽通ではありますよね。あー
ですね、
はい、ではですね次エレクトロポップについてお話ししていきたいと思います。はい、エレクトロポップとは電子音楽を使用したポップミュージックやロックのことを言います。はい、ニューオーダーって聞いたことあると思うんですけども、その辺がこのジャンルになるそうなんですね。
はい、
エレクトロポップとエレクトロの違いはエレクトロが無機的で電子音を強調するのが特徴であるに対してエレクトロポップはポップなセンスも加味しているということですね。
はい
はい、これあのハウスミュージック好きな人は結構知ってると思うんですけど、
はい、
ジョルジオ・モロダーのI feel love なんですが、
はい、
これはあのエレクトロポップと言われてるそうですね。
そうなんですね。
はい、よくね、はい、ハウスで混ぜられる曲なんですけど、
はいはい、そうですね、このやっぱエンマさんが好きなやつ
ですよね。そうです
よね。はい、ジョルジオ・モロダーもやりましたね。そういえば
やりましたね。はい、
この曲はもうこすりにこすっていろんなバージョンありますけどもうたまにまだ使いますからね。またというかなんか違うバージョンとか
印象に残るんじゃないですか、はい、この曲ってすごく。
そうなんですよ、
うん、
なんかね変にグルーヴあるんですよ。なんか ね盛り上がるんですよね。
なんなんでしょうね、
はい、結構中毒性がすごい曲だと思います
。ありますよね。はい、は
い、
じゃあ次の曲聞いてみましょう。
TP さんがねなんかこれのちょっとねなんかかっこいいやつかけてましたね。
リミックス結構出てますね。
そうなんですよ。なんかねちょっとなんですかインディーダンスっぽい感じのやつをかっこよくやってましたよ。
なんかこうこれをお題にして、はい、なんかいろんなリミックスでこうなんか技かけていくみたいな。そうするとなんかこうフロアにいる人がこれ聞いたことあるけどなんか違うみたいな、
はい、
いや攻撃を受けるみたいな、 なんかそういうイメージですけどね、
はい、そうですね。
はい
はい、
ニューヨークタイムズ紙のジョン・パレルスさんはですねエレクトロポップが派生ジャンルチルウェーブの元になったと分析しているそうなんですね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、はい、またエレクトロポップからはアップリフティングトランスも派生しています、ということなのでここから
そうなんですか、
はい、いろんな方向に行ってますね。
だから僕はこれ好きなんですね。アップリフティングトランスが好きだから
ここに戻ってきたんですね。
はいはいはい、
しかもこの曲めちゃくちゃ古いですよね。1970年代ですよ。
いやそうなんですよ。
でも今聴いてもグルーヴあるなって思えるってすごいことですよね。やばいですね。
はい、
はい、そして、アメリカのブラックミュージック界においてもジョージ・クリントンと P ・ファンクそしてロジャーやザップのようなミュージシャンは R&B やファンクにエレクトロニクスを導入した独特のスタイルを追求しました。後にデトロイトテクノのジャンルというのも派生いたしましたということなので、
はい
はい、この曲はいろんなところに影響を与えてますし、まあ、このジャンル自体が結構その後のクラブミュージックに影響を与えていると言っても過言ではないということですね。
はい、
はい、ニューヨークのアフリカバンバータもクラフトワークをサンプリングすることによってヒップホップのエレクトロスタイルを発明いたしました。発明なんですね。
はいはいはい、はい、
どうですか、 YMO につながってきませんか。
ですよね、はい、
はい。そしてですね、1990年代になってくるとケミカルブラザーズとか、はい、ファットボーイスリム、
はいはいはい、
ダフトパンク、モービー、この辺は有名ですね、らが登場しました。エレクトロポップは2000年代初めにエレクトロクラッシュムーブメントとしてリバイバルをすることになるんです、
はい
はい。そして、それはルーク・スレーターという方は私知らないんですけども、ヨーヨーなアーティストとロンドンのナイトクラブによってダンスシーンを、牽引したということですね、はいはい。やっぱこうロンドンとかなんですかね、やっぱこういうのが流行るのは。
なんかね、さっきからそうなんですけど、やっぱ、まあ、前からの毎回ですね、このイギリス・ロンドンはもう音楽のなんていうんですかね、もう発信地といいますか。
そうですね、
なんかね、そのいろいろ人種とか文化が混ざって、いろんなその植民地時代からの影響でっていうのを言いますけど、ほんまに音楽の
すごいですね、
はい、
なんかこうクラブミュージックが好きな人はやっぱロンドンにこう音楽留学行きたいとか、はい、ニューヨークにも行きたいとか、ね、ベルリン行きたいとか、はい、この辺はみんな抑えたいと言っている都市ではありますよね、はい、
そうですね、
はい。そして、そうですね、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンでエレクトロポップミュージシャンが多数、出てきまして、2000年代初頭から現在に至るまで、さまざまなアルバムを作り続けているということですね。で、現代でいうとレディー・ガガとかもこれに入りそうですね。
そうですね、はい、
あとブリトニー・スピアーズのウーマナイザーとかですね、
はいはい
はいはい。まあ、レディー・ガガだとジャスト・ダンスとかポーカー・フェイスなどはエレクトロポップ調の楽曲と言われています、はい、
うん、そうなんですね、はい。当時のエレクトロポップと今のエレクトロポップは全然違いますけど、
はい、
でもなんか系統はずっと続いてるんですよね。
そうですよね、はい、なんかこう大事な部分はこう抑えた上で進化させてるっていうところ、はい、
そうですね、シンセサイザーがやっぱ新しくなってるっていうのは大きいでしょうね。
そうですね、はい、はい。でもなんかこの太い感じの、はい、なんですかね、記憶に残りません、
は
い、この音。
これはもうね、これはこれ多分808みたいなやつですよね、これね。
そうですね、はいはい。あとは K-POP においてもカラーとか少女時代とかトワイスとかですね、はいはいはい、エレクトロポップな楽曲を、はいはい、出してたりもしますということですね。
そうですね、
はい。あと日本でいうと二流とかですね、
はい
はい、そのあたりがこういうサウンドを取り入れてるということです、はい。代表的なアーティストはですね、ニューオーダー、ヒューマンリーグ、ユーリズミックス、デペッシュモード、ペットショップボーイズ、ゲイリーニューマン、ティアーズフォーフィアーズ、アートオブノイズ、アーハなんですね。
いいですね、
はい、はい。これは、ニューオーダーですね、
はい
はい、すごい有名な曲
ですね。ブルーマンデーですよ、
はいはい。この曲は、オリジナルバージョン1983年にリリース、後にクインシー・ジョーンさんがリミックスを手掛けて1988年に再リリースされた曲なんですけど、この曲の凄さというのですね、テクノとロックが融合しているというところがすごい。
はいはいはいはい。
でもやっぱなんかこう何かと何かを混ぜるのは危険じゃないですけど、はい、混ぜたところに新しい発明が生まれるっていうのは昔からそうですよね、はい。
あ、そうですね。
ヒップホップとハウスでヒップハウスとか、はい、テクノとハウスでテックハウスとか、
はい、
なんか混ぜたら発明になるじゃないですか。
まあ、それは
何混ぜます、
まあ、よくありますね。
フュージョンジャズとテクノとか、
確かにジャズとテクノとかどうなんですね。
やばそうじゃないですか、
はい。
でも最近なんかすごい、スポティファイかなんかで、ね、曲聴いてた時に2つの曲を混ぜてるような曲だったんですよ、
はい。
1つのその旋律がブレイクに入った時に後ろの方の音が前に来て、
は
い、これなんだろうと思ったら、はい、そういう曲だったんですよ。
へ
え、だからそういうのは作っちゃいけないって勝手に思ってますけど、
はい、
別に混ざってる状態で曲リリースしてもいいじゃないですか。
っていうことですよ、
はい。考え方を変えていきましょう、
はい
はい。そしてじゃあちょっと何曲か聴いていきましょうか。
ザ・ヒューマン・リーグ、
はい。これは Don't You Want、 何でしょう、はい、 Don't You Want Me ですね、
はい、
はい。やっぱこのなんかジャンルは歌をちゃんとしっかり 歌ってる感じしますね。
はい、
なんか男性ボーカルに特徴ありません？
あ、確かに。あ、この曲知ってます。
ルナッシーとかここに影響を受けてるんですかね。
どうなんでしょうね。なんかルナッシーですか。
ちょっと伸びてる感じの、はい、なんか語尾伸びがちみたいな。
はいはいはい。でなんかこういう歌い方流行ってたんですかね。
ちょっとくどい感じで歌う、
はい、
歌い回しですね、
はいはいはい、
じゃ次行ってみましょう、
はい、
これはあの、うん、ハウス好きな人だったら知ってますよね、はい。今でもハウスでかけられる曲は多いんですね、はい、これ曲名何でしたっけ。スイートドリームスですね、
はい
はい、ユーリズミックスです、
はい。
なんかこの曲聴くと気分が踊るんですけど、
はい、結構かけてますよねこれね。
はい、結構好きです。はい、じゃあ次行きましょうか。ちょっとディスコっぽいのもあったり、はい、ロックっぽいのもあったりして、はい、いろいろですよね。
そうですね。うわー、ペットショップボーイズじゃないですか。これはサッカーの曲でしたね。
あ、サッカーっぽいですね、
はい、確かサッカーのためにワールドカップのために作った曲だった気がするんですけど。
あ、これもよくかかってるやつじゃないですか、
はい、
でもやっぱ 音色っていうんですか、音の感じは一緒ですよね、はい、
そうですね。だから当時流行ったシンセの音っていうのが、ね、ありますよ。
小室哲哉もここですよね。
そうですね。ラジオとかでめっちゃ聴いて、なんかペットショップボーイズ好きになりましたね。
ペットショップボーイズってなんか PV がいつも面白いイメージですね。
そうですね。
このサウンドを形容するの難しくないですか。
あ、それがあれなんですね。確かに、あ、どういうあれなんやろって思ってましたもん。
ニューウェーブでよくない
っていうことなんですかね。でやっぱ UK って感じですよね、はい、やっぱりね。
じゃあ次行きましょうか。
UK 味があるっていうんですかね。なんか、
あ、 UK 味がある音、
UK 味があるみたいな。次行きましょう。
はい、 Tears for Fears ですね。
はい、
Everybody wants to rule the world っていう曲ですね。CM かなんかに使われてそうです
ね。使われてそうです
ね、うん、はい、私これ聞くとロマン飛行思い出すんですよね。なんか似てません、コメコメクラブの。
ぽい、でもそれこそこれもさっきのスムースジャズに近い感じの雰囲気ありますよ ね、はい、すね。時代だったんですね。やっぱり
結構ジャンル分け難しかったんじゃないですかね、この時代
でしょう、ね、
これはなんだみたいな。
はい、
やっぱりこうボーカルがちょっと伸びやかな感じで、たるい感じで歌うっていう。
そうですね。しかもちゃんと PV でも飛行機、ロマン飛行ですよね。
確かに、
は
い、
爽快感、
うわ、爽やかですよ。だってあのボーカルが爽やかですもん。
爽やかですね。
なんか学校にいる高青年みたいな、
ね、そうですね。
ポロシャツ着ててこう、
いいね、ドライブの飛行機もね、完全爽快感、
時代を感じます。
はい、
次行きましょうか。
いいっすね、この辺の曲全部好きですね。
いやですよね、結構全部印象に残る曲多いんですよね、はい、これはペットショップボーイですね、はい、ウエストエンドガールズと。
DJ の雰囲気もやっぱ UK って感じが
しますね。
あのトレインスポッティングみたいな感じっていうんですかね。
ですね、
はい、ちょっと不気味な感じとかちょっと汚い感じの雰囲気とか、
まずなんかもう荒いですもんね、はい、画素が、はい、でなんかボーカルたち歩くみたいな、はい、意味もなく歩き続けるみたいな、はい、なんかそれをなんか顎の下から取り付けでも本当面白いのが急にカットが変わって変なポーズになってたりもするじゃないですか。
そうですね、
ドキッとしますよね、
はい、でもねなんか右の人ずっと透けてましたけどなんなんやろってね
こなんかそう遠近法も怖くないですか、はい、すごい前に出て後ろにいる人とかいて、
そうですね、
しかもなんか無表情なんですよ、
はい、そうですみんな表情ないですよね。
ですよね、
はい、
いいですね、こうたるい感じが共通かもしれないですね、
はい、勇気にありますね、はいはい、もうこのイントロで特徴的ですよね、
はい、あ、来た、
モダリュージみたいな、ね、
この PV なんですかなんか鉛筆で描いたアニメーションみたいな、
ね、
この辺もですね、エレクトロポップと呼ばれるジャンルに入るということなんですけど、
母の天候、
はい、じゃあですねちょっと今どんな感じになってるのかっていうのを聞いてみましょうか、はい、みんなこれ聞いたことあると思うんですけど、アウルシティの名曲と言われているファイアーフライズという曲なんですが、
はい、
おばちゃん聞いたことありますか？
これはあると思うんですけど、はい、まだちょっとまだイントロあれですね、ピンときてないですね、
はい、
はいはいはい、はい、
エレクトロポップシンセポップの代表的なヒット曲、2000年代ですね、はい、こういう感じになっております。ちょっとだけ、ね、ちょっとスパイスが過去のものからあるということがお分かりいただけると思いますが、やっぱりちょっとね、はい、なんかドライな歌い方というか、
はいはい、PV とかもなんかやっぱ面影ありますよね、
ありますね、
さっきの流れを組んでるというか、はい、
ちょっとレトロな感じの、はいはい、ビジュアルで不気味な感じはないんですけどね、
はい
はい、でもなんかこうね音の感じは近いじゃないです
か、は
い、
あれは時代やったんですから、ね、なんか変不気味な感じっていうのは何だったんでしょうね、なんか
いやでも
ちょっと怖い感じの多かったくらいですか、
不気味な TV セレクションやりましょうよ、
はい、ね
え、なんすかこういうの
キストさんめっちゃ強そう、
やりたいですね、DJ シャドウのやつで1個あるんです
けど、
やばいや
つですか、
はい、ちょっとそれやりましょうよ、
はい、
じゃあ次もう一曲いきたいと思います。はい、こちらですね、トロイ・シバンさんという方なんですけれども、聞いたことありますでしょうか。
どうですかね、これあったかな、
テイク用セルス、
ちょっとシットさんがこれノリに乗ってますよね、めちゃめちゃ紹介したい曲多い、
すいません、好きな曲が多かったもので
、ね、
一曲も取り逃したくなかった、
取り逃したくないですよね、これはね、
これは抑えておかなきゃいけない曲ですよ、
はい、
はい、これもまたねちょっとピーブがレトロな感じでタイプライターが打ったような文字なんですけど、はい、ちょっとサビまでいきましょうか、ちょっとなんか雰囲気違いますね、
はい、なんか変わった PV ですね、
はい、
ふるさとの、
この方アフリカ出身でオーストラリア育ちのシンガーソングライターですね、はい、この辺でしょうかね、ちょっとこう、
はい、はい
はいはい、はい、エッセンスは残ってるかな、キラキラした感じですね、いや
この辺めっちゃ好きですわ、
はい、やっぱ基本的に音が気持ちいいんですよね、
そうですね、
はい、はい、ということでちょっと古い時代から今まで いろいろ見てきましたが、はい、最後にもう一つニューロマンティクスというのを知っておりますでしょうか。私は今田耕司のナウロマンティックがここから来てたということに今気づきました、はい、
ですよね。僕もこれ今日タイトル見てあれと思いましたもんね、はい、
なぜ今田耕司さんがあの格好で踊っていたのかということなんですけど、知らない方はですね、今田耕司で、ナウロマンティック、
今田耕司じゃないですよ、トゥエルブハンドルです。コーデトゥエルブハンドルです。
そうだ、はい、なんかアマちゃんリミックスかけてましたよね。
いや僕そうですね、めちゃめちゃ CD 買いましたからね。
いや、はい、名曲があるんですよ、はい、まあ、今田耕司さんが歌ってるんですけどね、はいはい、その、まあ、源流はここにあるということでニューロマンティクスなんですけれども、このジャンルはですね80年代前半のイギリスで登場しました、はい、またイギリスですよ、
はいはいはいはい、
中性的でアバンギャルドな見た目からそう呼ばれています、はい、
あ、そうなんですね。
なんかちょっとお化粧した感じとか、うん、はい、ちょっとユニセックスな感じだったりとか、はい、なんかそういう感じらしいですね。でこれがなぜこう、はい、まあ、生まれたかというと、パンクロックって暴力的じゃないですか、
はい、
その真逆を行こうということで、
あ、そうなんですね、はい、
逆の方向に行ったという結果なんですね。でまたニューロマンティックはですね、はい、ロマンティックは、はい、イギリスのアーティストによるアメリカの商業的成功をもたらしたと言われていまして、はい、ミュージックビデオがフューチャーされたんですね。やっぱ奇抜な見た目なんで、やっぱほら髪の毛が長くてこう、ね、はい、お化粧してる男性がちょっと歌ってたら、はい、えってなるじゃないですか。
そうですね、
それで結構、まあ、成功したと言われています。
はい
はい、やっぱ MTV とかね、そのなんか流行ってた時代には PV がめちゃめちゃこう、ね、音楽シーンからこうピックアップされて、
はい、
それで流行るみたいなことがあったので、
は
い、あ、
そうですよね、はい、これがなんかあの似てんなと思ったら、あれですよ、デッドアライブですよね。
あ、そうなんですか。
デッドアライブもイギリスのバンドで、はい、そうです、あのめっちゃ有名な何曲ありますけど、あのやっぱお化粧してて、
はい
はい、同じこの系統なん
だなって、
はい、
ここに理由があったんですね、
はい
はい、80年代の、シンセポップ勢の中でも代表的なユニットということですね、はいはい、このヒューマンリーグさん、
はい、
私初めて聞いたんですけど、
はい、
でもやっぱり今までの源流からそれてないというか、はい、音は一緒ですよね。
そうですね、
はいはい、このニューロマンティックと呼ばれているアーティストはデュラン・デュランとかですね、
はい、
ビサージアとカルチャークラブというアーティストがいるそうです、はい、でもですね、いずれも活動期間は結構ディラン・ディランさん以外はもう2010年代とかで終わってるんで、
はい
はい、今あまり流行ってないかもしれないですね、
はいはいはいはい、
今やると新しいってなるかもしれないです
ね。あ、逆にそうですね、
はいはい、ということで、はい、今日はですね、本当になんかこう難しくないですか、ニューウェイブ、シンセポップ、エレクトロポップ、ニューロマンティックっていうジャンルを的確に説明できる人がいたら、はい、結構ちゃんと分かってる人だと思います。
そうですね、
なかなかちょっとずつの違いなので難しいんですけども、はいはい、ぜひ気になる方はですね、この4つ調べていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、ということで次のコーナー行きたいと思います。
はい、次のコーナーは奇跡の1曲ということでございます。はい、はい、
これ前も紹介しちゃったかもしれないですけど、
これはですね、僕も紹介しますね。多分ね、
紹介しすぎちゃってるんですね。
紹介しすぎちゃったのかもしれません。
しちゃってるかもしれないです
けど、ただもう一回いきましょう。
もう一回いきましょうか、
はい、もう一回いきましょう。
はい、
はい、
なんなんでしょうね、これ聞きたくなっちゃうんですよね、は
い、これ僕もね定期的に聞いてるんですよ。
これを聞くと泣きたくなるんですよね。
はい、もうね、ほんまに
もこれが奇跡なんじゃないですか。これが奇跡な曲なんです
よ。そういうことですかね。
聞いてくださいよ、この低いところから入ってくるのに、もう私は何のために来てるんだ。
そうですよね、泣ける曲ですよね。
本当ですよ。はい、こちらがですね、クラウズという曲なんですけども、チャールズ・ハイウェイ、ハイワード、
はい、ジジマシーンさんですね、
はい
はい、
これですね、まあ、今回この曲も紹介したいんですけれども、
はい、
レコードのアルバムに入ってまして、
はい
はい、レコードのアルバムはですね、レス・ノベルズ・ミュージックス・ゼ・チャンブレ・ボリューム2という、 はい、LP なんですが、
はい
はい、まあ、これに、まあ、たまたま入ってて、はい、あ、やっぱこの曲好きやわってなりまして、
そうなんですね、レコード買ったんですか、
はい、
はい、
で、あのレコードでかけてるんですけど、はい、この曲はね、なんかこうヌチャベスで、
はい
はい、サンプリングされたことが日本の人たちを結構知るきっかけになったと思うんですけど、ダ、ね、はい、メダルマさんたちも
サンプリングしてたりね、バール買いに行かれた今藤ですよ、
はい、おばちゃんがそのヒップホップ、はい、ジャパニーズヒップホップの回で、ね、はい、紹介してくださいましたけど、はい、ピョークもねサンプリングしたりとか、
はい、名だたる人がねこのようサンプリング
して、でもこれサンプリングしたくなりますもん、
はい、
サンプリングしようかない
いね、
これをどう料理するかですよね。でもね、はい、センスがないとなかなか難しいですけど、
イタリアの方なんですね、ジジマシンさん。
あ、そうなんですね、
アンビエントプロデューサー、はい、
88年リリースということらしいですけど、はい、だってもう何年経つんですか。
88年ですか、
はい、
あ、じゃあもう34年とかですか、僕生まれた年とかですか、
ね、あ、はい、すごいですね、
はい、
ですかね、このピアノが泣けるんですかね。
そうですね、でもやっぱこれを聞いてヌジャベス聞いたらヌジャベスがこれに影響を受けたっていうなんか流れが見えますよね。
あ、見えますね、
はい、でもこれをヒップホップのトラックに乗せようと思ったっていうのはすごい、すごいことですよね
いや、ヒップホップのアーティストの人ってすごいですよね、
はい、
なんかもともと全然違うとこから持ってくるじゃないですか、
はい、
なんかファンクとかそういうのとか、はい、
そうですね、
ジャズとか、
はい、
これかっこよくね、を持ってこれるってちゃんと料理できてるのすごいですよね、
はい、混ぜるな危険をうまく混ぜてるというまさに
そうですよね、
はい、
ヒップホップの回なんかやるともうサンプリングの嵐だったりするじゃないですか。
そうですね、
なんかリアーナもやってますみたいな、はい、こうねいろいろ、いやーちょっとね、この曲をもう一回紹介したくなってしまったので擦りまくってまた紹介しましたけれども、
はい
はい、気になる方はですね、クラウズ、チャールズ、ハイワードとジジマシンということで、
はい
はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
なんかやっぱりリフレインがいいんでしょうね。
あ、そうですね、
後ろの、
はい、はい、まさに。
では次のコーナー行きたいと思います。リスナーさんからのお便りのコーナーです。
はい、お便りは来ているでしょうか。
はい、来ております。
おります。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
これはですね、僕らしかわからない状況になってるんですけど、
はい、
何が起きてるかというとお便りがですね縦読みになってるんですね。
はい、
はい、文字打ってるんですけど、これ縦読みになってて、はい、この縦読みは何かと言いますと、
はい
はい、この DJ ブレディオにも出ていただきました、
はい、
別府会長、
はい
はい、別府会長がですね、よくツイッターでなんかね、なんか俳句みたいにこうゆで太郎のこうね書いてるんですよね、なんか縦書きで。
だってもうサンプリングしてるじゃないですか、はい、パトリック
さんが。ベップさんに習って
、
はい、もうねハマってもうてるんですよ、はい、
やばいですね。いや DJ イズムあるじゃないですか、パトリックさんも、はい、本当にね、ベップさんのお箱の投稿をパクってですね、
はい、
サンプリングですね、はい
はい、
DJ 部、あー DJ 部、DJ 部という句なのか何なのか分かりませんけれども、
あー DJ 部、DJ 部、
はい、お粗末様でしたということで、はい、こうラブレターいただきましたが、いや本当にこのラジオは支えられてますよ、はい、
そうですね、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
いつもお便り楽しみにしております、
はいはい、
引き続きまた面白いメッセージをお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、東京 DJ 部のイベント告知のコーナーです。
はい、東京 DJ 部主催のイベントソリッドリキッドガス、はい、そして私たち AMA とキットガットがオーガナイズしている MDF というイベントはどちらも毎月第3日曜日17時から22時半まで東京青山にあるファイ青山にて開催しております。
はい、次回開催は1月の15日、はい、B2 がリキッド、 B1 フロアが MDF ということで、はい、2階、
はい、はい、
地下1階、地下2階が、はい、別イベントとなっておりますので、
はいはい、
行き来は自由、そしてお雑煮、はい、いやお雑煮ってなんか、はい、やるって言ったけど、
はい、こうやってお餅とかあれね全部入れちゃったらあれちゃってなります
よね。結構ね、地方によって味噌入れる入れない説あって、
ね、はいはいはいはい、
ちゃうんだよなとかっていう、
関西は入れないですからね、
ちゃうやんなみたいな方がいらっしゃると、はいはい、
また2種類の味できます
クソってなるね、はい、ちょっと味噌と2種類やりましょうかね、
はい、
味噌なしですか、 うち味噌ありだったん
ですよ。味噌なしでしたね、家は。もうすまし汁みたいな。
じゃあ味噌なしのおだし何が必要ですか、
はい、あれなんでしょうね。
でしょ、
はい、
味噌は味噌の味なんて分かるんですよ。でそれにちょっとなんかだしとか入れればいいんです
か、はい、めっちゃ薄味でしたよ。
ちょっと研究します、はい、ということで皆さん
親に聞いておきます。
はい、はい、ぜひ聞いてください、はい、お暇な方はですねぜひ1月15日遊びに来ていただければと思います。はい、そしてこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントがあります。こちらお友達追加していただくと東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。半期に一度だけですね DJ 部の練習会に参加する8名のメンバーの募集も、その LINE から行っておりますのでぜひ次回の募集が気になるという方はですね、お友達追加をよろしくお願いいたします。
はい、
はい、そしてですねこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。あとはですね、
はい、
なんかなんですかね、協賛の物資の協賛とかね、はいはい、これちょっと試してほしいですとか、
はい、
このラジオの回やってみてほしいですなんていうこともありましたら、
はい、
ぜひ LINE 公式アカウントまで
お問い合わせください
。はい、そうですね、なんかこう DJ と何かコラボするみたいなのってすごいやりたいんですけど、
はい、
なんかこっちからっていうと結構難しかったりするんで、
はい、
例えばねこの間もヒューのライティングと音楽の融合で、
はい、
ちょっとで、ね、YouTube に上げてますけれども、
はい、
ちょっとライブっぽい感じでこうミックスを上げてみたりとか、
はい、
あとはね CBD も、
はい
はい、
前回ね、そうですね、ちょっと CBD 次ね試しましょう。面白そうです、ね、
はい、ちょっとラジオの回やりたいと思いますので、
はい、
CBD を垂らしたらどうなのか、
はい、
ということを、
はいはい、
やっていきたいと思います。
はい、
はい、東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。